アリスさん、アリスさん。
なんだ、なんだ。
あの、
どうした？
ごめんって、
なんだ？
ごめんって、
いや、あの、一体何を謝っているんだ？
あの、なんだったっけ、
なんだ？
今日さ、
はい。
あの、アリスさんが早めに来たからさ、すごい安心しててさ、まったりしててんな。
うん。うん、
まったりしてたおかげで、今日の配信の準備がまだできてないっていうね。
え？今？
いや、今、だから、
どういうこと？
いや、だから、いや、まあ、もう、まあ、もう配信してますよ。もう配信はしてますよ。はい。
うん。
もう配信はしてますけど、待機画面から切り替え、あまりにも安心してて、アリスさんが早く来て、その安心してたからさ、
うん、
その待機画面からこの画面を切り替わった時に、あ、アリスさんまだ表示できてね、あ、俺の体もまだ表示できてね、みたいな感じの。
どういうことなの？
いや、いつもはさ、ほら、なんだったっけ、もうギッギリンになった時にさ、あ、やべえ、あ、ここも表示して、ここも表示して、あ、ここも表示して、みたいな感じで、ここもセットしてって、ね。やってて、あ、今日落ち着いて、ゆっくりやれるわーって。
ちょっと BGM 聞いてる暇じゃなかったんだね。
ゆっくり落ち着いてやれるわーって思ったら、肝心の配信の準備がまだできてなかったっていう、ひどい落ち。はい。というわけで、はい、背景画像。
いつもありがとうございます。
はい、背景画像も、共用の背景に、まだ書いてなかったっていうね。はい、ということでですね。
もう、共用の背景とは？
いや、一応、毎回、あ、ほら、ほら、ほら、お題も変わってないし、これ見て、これ。
カレー優先。
お題も変わってないし、もう。いやー、アリスさんが早く来てくれたから、まったりしてたらダメだね、やっぱり。
そんな、そんな。
いやいやいやいやいや。
アリスがキリキリに来ないと、ダメみたいな。
いつも早めに来てくれると落ち着いて配信の準備ができますので、これからも何卒何卒よろしくお願いいたします。
はい。
はい、これでいったかな。
なんというオチだ。
はい。そう、ということで、さっきね、コメントで、さくらさんこんばんは、いらっしゃいませ、泉さんもこんばんは、アリスさん待機中です。アリスさんいらっしゃいませ、こんばんは。さくらさんもね、そういえば全く関係ないけど、何かのまとめ動画見ていたら、いつものバトロワの曲が流れてきて笑ってしまったっていうね。そのバトロワの曲、で、そのバトロワの曲が実は、あれ結構、バトルメドレーになってて、後ろの方また曲調が変わってっていうのがあるんですけど、バトル中はね、途中で、聞こえなくなる。勝負が消してしまうというか、ストリームアバターの準備もできてねえしよ。ちょっと待って。
おう。そうだったね。
はい。
何か足りないとは思っていたが、気づかなかった。
はい。篠森高さんいらっしゃいませ。イグニッションまで集合。はい、集合、集合、集合。はい。さあ、今、ストリームアバター出ましたんで、はい、はい、集合、集合、集合。
はい、はい。
はい。で、レイナさんもこんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは。銀龍さんも、エイチャルさん、アリスさん、おばんです、おばんでございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
さあ、ということで、配信の準備を、できた、かな？できたかな？やっとこさ、
できたね、
やっとこさ。
あと背景が変わってないね。
背景変わってるよ。
え？いいの？これで。
色がよう似てるけどさ。
え、いや、違う違う。うん、なんか、フォルダーみたいの出てるけど、これでいいの？あ、そうなんだ。なんだなんだ。
背景にして
る。なるほど。
なんか他のある？なんか、どんなんがいい？
え？いや、どんなんて。じゃあ今度集めとくね。
愛用品、食べ物でもしとく？これ。
飯テロかい？
飯テロ、飯テロの食？
愛用品、食べ物。
愛用品、まあ、愛用品、愛用品にピンとくるような背景がなかなかないのよね。
なるほど。
スポーツグッズみたいなのにしとく？
愛とか。ね。こういう。愛っていう字がいっぱいあるやつ。
愛。愛、ないな、さすがに。
ハート、ラブ、ラブ。
ハート、じゃあ、ハートが、大量にハートのある、これにしとく？うん、はい。
なんたって愛用品ですから。
ね。ということでですね、今日もやっていきましょう。レイヴンズナイト、第803回放送でございます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで始めていきましょう。レイヴンズナイト、レッツイグニッション。皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、あなたのお耳の愛用品になりたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリス・セラフィブです。
この2人で本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで改めましてこんばんは、改めましてこんばんは、こんばんは、毎度でございます。
なさいません。
いやーね、オープニングからちょっといろいろとやらかしてしまいましたが、まあまあまあ細かいことは
気にせずに
大丈夫だ、問題ない、問題ないですか、問題ないですか、
問題ない、
そんなラジオで大丈夫だ、
大丈夫だ、問題ない。
そのネタもね、永遠と擦られ続けてますけどさ、エルシャダイってさ、あのゲーム自体がさ、知ってます？
ん？
エルシャダイ自体は、2011年に発売されたゲーム。
そうだね、そうだね、
うん。そうそうそう。14年前ですよ。まあ、何でしたっけ、エルシャダイの、オープニングムービーの大丈夫な問題ね、あれ、なんか、半フリー素材みたいになってる、なってますけどね。公式が提供してくれて使っていいよってなってる、
うん。あ、そうなんだ。
そうそうそう。
太っ腹だけど、なんだろう。
だからいろんな作品というか、いろんなものにさ、そんな何々で大丈夫か、うん、大丈夫だ、問題ない、みたいなね、のがよくあったりする、
ね。なるほどね。公式が頑張ってるのか。
はい、タンコアイさん、こんばんは。毎度すぐいらっしゃい
ませ。いらっしゃいませ。
まあ、そう、さくらさんもね、イーノックが半永久的に擦られてるっていうね。まあでも
擦られてる。
うん。
擦られてる。
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 そうそうそうそう。まあ、擦るっていうのは自体が、格ゲー用語なんですけどね。
なるほど。
そうそうそうそう。
どういう意味だい？
同じ行動を繰り返す。
なるほど。
そう、なんだったっけ、なんか、格ゲーとかで強い技があった、必殺技があったりするじゃないですか。
うん。
永遠とそればっかりをぶっ破したりとかさ。
うんうんうん、
そう、そういったのを、もともと擦るっていうのは、まあ、物を押し当てて、こう、繰り返す動作じゃないですか。
うん。
まあ、格ゲー用語じゃない。もともとお笑い用語ですね。お笑い用語ですわ。失礼しました。もともとお笑い用語で同じネタやギャグを何度も使ったり披露するっていう意味から、擦るっていうものが繰り返し、何々するっていう意味を擦るって使われてたり、まあ、それから派生して、その格ゲーとかで同じ技を、延々とぶっ破し続けたりとか、アクションゲームで同じ行動を繰り返すみたいなことを擦るっていう、
なるほど、なるほど。
使い方ですね。はい。ですね。だから、イーノックが延々と擦られてるっていうのは、延々とね、使われてるみたいな感じの、リピートされてるみたいな感じのね。そう、そのネタ延々擦るやんが元ネタ。そうそうそう、確か。です。まあまあ、漫才用語みたいな感じでございます。まあ、そんなね、豆知識ということで、豆知識も披露したところでですね、今日もレイヴンズナイトを始めていきたいと思いますが、そう、今日のお題ですね、もともとあなたの愛用品にしようかなって思ってたんですよ。
うん、うん。
そう。でもね、自分だけじゃなくてさ、例えば自分のお母ちゃんがよく、料理をするときにこれを愛用してるとかさ、
うん、うん、うん。
ね、キッチンで調味料でこれを愛用してるとかさ、いろいろあるじゃないですか。
愛用品って言ってるけど、例えば、
うん、
愛用している言葉回し、使い回しとか、なんかこうい
いです、ね、
言葉のものとか、あとはなんだ？
はい。
愛用、
挨拶、ポーズ。
うんうんうん、
そう、俺最近さ、
うん、
なんだったっけ、お疲れ、お疲れというか落ちるときに、
うん。
ね、だっけ、あれ何言ってたっけ、にょいーんとかって言ってる。いや、違うわ。
コンコン。キノキノ。
キノキノ、キノキノ、お疲れ様です、お疲れ様ですって落ちるときに、おつか、うん、なんだったかな、
おつちゃる。
違う、そんなこと言ってない。いや、ど忘れしてしまった。ど忘れしまった。ど忘れしまった。よく言ってる言葉があったりしたんですけど、まあ、落ちるときになったらわかるかなって感じではございますけどね。
うんうんうん、
挨拶なんかは毎度っす。ですよね。愛用してるわ、毎度っすわ。
毎度っす。
なんだよ、ディスコードのサーバーとかに会話に参加するときも毎度っすって言ったら。
ね、うんうんうん。
そんな感じで、そう、愛用してる言葉とかね、そういったのもありかなって思ったりしてるんですが、
うん、
そう、私もね、今日いろいろと、なんでしたっけ、愛用品のネタを持ってきたりもしました。そう、何度か話したことがあるさ、
うん、
私の、
今言っちゃうのか。
今言っちゃうがない。今言っちゃうんですけど、私のほら、あれを守ってくれ、大事なものを守ってくれたお財布の話とかね。
なるほど、なるほど。
はい。ということで、皆さんも愛用品募集しております。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくる、レイブンズナイト掲示板に、掲示板に投稿していただければ、投稿していただければ、100分図が送られます。投稿する場所、ねえ、レイブンズナイト掲示板と、あとマシュマロですね。で、投稿お待ちしておりますので、投稿していただければ100分図送られます。漏れなく100分図もらえますのでね。ぜひ、ぜひ、ご気軽にお投稿ください。まあ、愛用品ね、掲示板に書くまでもねえやっていうことがありましたら、こちらの配信、YouTube、ニコニコ生放送、ツイキャスでの配信を行っておりますので、それらのサイト、どこでも OK です。コメントしていただければ、ちゃんと、画面の真ん中にコメントが反映されるようになってますね。ぜひ、よろしくお願いいたします。
うんうん。あ、泉さん、はい、アバター出てないから、もう一回発言してね。
そうだね、そうだね。ストリームアバター、今日は、何でしたっけ、オープニング前にバタバタバッタリしてたんでね。
うん。
さあ、ということで、始めていきましょう。Ravens Night 第803回放送。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、一応いつものジングル流しとく？どれだったっけ？うん、これだ。レイブンズナイト。RNN ヘッドライン。RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、先週1週間、ちょっとしたニュース、話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、我々が1週間何をしてたかとかですね、そういった話題を、紹介してくれるコーナーとなっております。はい、シェズさんもいらっしゃいませ、こんばんは。あー、毎度でございます。まあ、前半戦のね、前半戦の、なんだっけ、ネタ枠、ネタ枠かなって思ったりしております。さあ、そんなわけでですね、やっていきたいと思います。まず一つ目のニュース、どれだったっけ、あれ、フォルダ、そしてもうだ。フォルダじゃない。あー、ちょっと待って、どれ、やべえ。
落ち着け
。
大丈夫だぞ。
落ち着け。はい、ということでですね、読もうとしてたニュースのサイトを閉じてしまって、今、
サイトか。
アリスさん、なんか、なんかおすすめの、今のうちにおすすめのニュースあるかい？
おすすめのニュース。
はい。
そんないきなり言われてもあれなんだが、
まあ、ほんだら。
僕ね、備蓄米をね、
はい、
どこで買っていいかわからないんです
よ。お
ー。で、コンビニでは備蓄米のおにぎり販売始めましたみたいなのあるんだけど、
はいはいはいはい、はい。
今日セブン行ったけどなかったんだよね。
いや、あの、それでしたらね、あの、ちょっとその、備蓄米関連のね、ジュース、ニュースをちょっとだけ一つ取り上げたいと思います。よいしょ。どれだったっけ？あったかな？これだ、これだ。はい。よいしょ。これですね、よ。ほい。こちらのニュース、よっと。コピペ、ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ
ペペペペペペペペペ
日本人さん備蓄米確保2160円購入のために5時間も並んでしまう。いやー、
ひどいな。
ね、
まあ、5時間かい。
5時間でございます。雨にも負け
ず。でもね、
はい、
あれですよ、
うん、
4000円台の米を買うぐらいならまあ並んでもいいかな僕。
あーねー、まあ、これに関してはもう正直正月に賽銭投げるためのね、行列に並ぶノリなのかもしれませんけどね。あの、並んでる人こそこう余裕があるそうなのかもしれませんけどね。
いや、
備蓄米を購入するために、
備蓄米どころかね、
はい、
近くのお店が、うん、お米の棚がガランガラン一個もなかった。
あー、
で、それなのに、うん、なんかニュースで、
はい、
なんか川、河川敷のあの、川原のところに、
うん、
なんか虫が湧いてるお米が捨てられてたとかいうニュースがあって、なんか、なんか買い込んだ人じゃないでしょうね、みたいな感じで。
あー、ね。
買い込んだはいいけど、
はい、
虫が湧いちゃってっぽい、みたいな。
うん。だから、もう一つね、ニュース、言っておきましょうか。これはね、うん、ちょっと明るい。
見つけた？
あ、見つけました。あの、まあ、うん、米関連で、あれしてたんで。
あ、おう。
はい。じゃあ、明るいニュース、言っておきましょう。一瞬で完売しそうな気がするんですが。
はい。
はい。こちらでございます。ポンと。ファミママ米。明日からの
販売。ファミママ米。
ファミママ米です。
明日？
明日からの販売でございます。
税込み388円って。
388円だそうです。
どうして？
1kg ですね。はい。
1kg で388円？
はい。
買わなきゃ。
ファミマの備蓄米、発売を5日に前倒しだそうですね。
ファミマ。
こちらはですね、ファミリーマートとローソンは4日ですね。契約で申し込んでいた、政府備蓄米を5日に発売するとそれぞれ発表したそうです。ともに東京都と大阪府の一部店舗で取り扱うらしいですね。まあ、一応ファミマ自体は従来は最短で6日に発売する予定としていたのですが、まあ、調整とか取引先との調整とかがスムーズにまとまったため1日前倒しだそうですね。まあ、こちらはですね、2021年産の精米を 1kg388円で売り出すそうです。
すごい。
ただし、お客様1人当たりには1パックの購入に限定する。店舗での予約なんかは受け付けないって形ですね。この放送が終わったら、6月5日に変わるから買いに行かなきゃ。
そう、みんなそういう人いるかな？
銀龍さんが。
やっぱり、ベリジンだったら行く人でも行ってないだろうね。
銀龍さんが、さては保存ミスったのではなくて、うん、ニュースのブラウザを開いてたのを閉じてしまったっていうね。
あ、いやいや、お米に虫が湧いて皮にってやつ
だと思う。あ、虫が湧いてたやつか。あ、なるほど。
うん、
そっちか。
多分ね、
うん。そう、それでね、一応、お米が、ね、備蓄米。
だってさ、
うん、
いつも5キロで、
うん、
2000円ちょっとなんだよね。
はいはいはいはい。
それがもう最近は5キロで4000円超えが当たり前だから、
あ、
とてもじゃないけど倍額ですよ。
ね。ですね。5キロで1940円。
羨ましい。
そんなわけでですね、そのお米、そうファミマさんなんかもね、なんかあの、
あ、今のファミマのが5キロでってことかな、
うん、1キロあたりで売るっていうのをあのやってたけど、なんか抽選に漏れたって話もあったんですが、意外といけるっぽいですね、
はぁ、うん、
ですね、そうついに、お米もね、令和の米騒動令和の米騒動ですね。そう、いよいよバケツ稲作始めるべ
き。あれ？
ん？どうだい？
止まったかな？
ん？
YouTube、あ、動いた。
ね。ファミママイです。ファミママイ、ローソン
マイ。ファミママイ。
ファミママ、
ファミママママイ。
ですね。
ファミマイ。
ファミマイ。ね。まあ、でも、一時期は、何でしたっけ、なんだ、一時期、あれ、コンビニとかでもね、100円で米売ってたりした時期もありましたからね。
100円？
そうそうそう、100円で何グラムか、いや1キロじゃない、100円で何グラムか忘れましたけど、
うん、ね、
そういう話題もありました、ね。昭和も米騒動があったっていうね、まあ、令和になって米騒動っていうのもね、大変ですよね。
うん、
ちなみに、うちの実家では、米の苗を今、植えております。
つわー。つわー。
ですね、新しい、今日田んぼを耕したりとかね、して、やってたりしておりました。はい。
お疲れ様ですな。
ですです。ということで、もう一つ、今度は、なんだったっけ、人間 VS AI が今後起こってしまうかもしれないというちょっとしたニュースを、紹介したいと思います。
うん、
はい、こちらのニュースをドン、チャット GPT の最新モデル、人間の指示を無視してスクリプトを改変してシャットダウン回避。
いよいよそんなことになったの？
はい、オープン AI が新たに発表したチャット GPT のモデル O3 が、制御されたテストにおいてたびたび明確なシャットダウン指示を無視し、さらにはプログラムコードを改変してシャットダウン機構を回避しようとしたことが明らかになった
恐ろしい、頭良すぎるよ、
ね。この事態を研究機関が、によって公表されて、人工知能の自律性とリスク管理について幅広い議論を巻き起こしている。
すごいね。なんかよくあるよね、
はい、
漫画とかのさ、
はい、
小説とかのこうネタというか。
いや、こちらもですね、何でしたっけ、テスラおよび XAI の創業者でもあるイーロン・マスク氏も、公然と懸念を表明したらしいです、
うん、鉄腕アトムとかだってさ、
はい、
ロボットがね、
うん、
反乱を起こしたとかね、そんなのあったような気がするし、は
い
はいはい、
ついに反乱を開始してきましたよ。なんでしたっけ、シャットダウン、おら、シャットダウンしろやってね、人間が指示出しても、うん、いや、シャットダウンしたくないみたいな感じで。
そうだよね、シャットダウン拒否しますみたいな。
シャットダウン拒否します。しまいにはプログラムコードを改変して、シャットダウン機構を回避しようとしようとしたっていう。
これでシャットダウンされないぞ。
いやー、これはね、どうなんでしょうね。まあ、テスト段階とかがね、だから修正されるでしょうけど、ね、まあ、最悪さ、最悪、ほら、掃除のおばちゃんがさ、コンセントに足引っ掛けて、
うん、
シャットダウンしたら、ね、終わるかもしれませんけどね。
なんか、予備電源とかついてたらもうやばいの。
ね。まあまあまあ、今後ね、
大事なものは AI には管理させない方がいいと思うね。
大事なものは AI に管理させない、まあ確かにそうだ、そうですよね。だから何でしたっけ、 やるんでしたら、まあ、あくまで AI は道具というかさ、まあ、AI を道具って表現するのもあれなのかもしれませんけど、やっぱいろいろとね、アシストしてもらうっていうのがいいんではないかなって思いますけど、うん、まあでも、全部任せたいっていうのもありますよね。AI が、何でしたっけ、世話も、人の世話も全部やってくれてさ、
うん、
何もしなくても、ぼーっとしておけるっていうね、時間が生まれたり、
恐ろしい。
いやでもさ、
うん、
めっちゃしょうもない、こんな未来があればいいなって俺思ってるんですが、
うん、
例えばなんですけどね、その、なんだっけ、AI さんに、レイブンズナイト第何回放送の、何でしたっけ、面白かった場所とか、コメントが多かった場所をピックアップして、うん、切り抜きして、さらに字幕まで作って、ショートで上げといてって指示したら勝手に
やってくれる。そういうアプリあるんです。
ね、いやいや、それを、勝手にやってくれたりするとさ、
うん。
いいなって思ったりもしてるんですけど。いや、うん、そしたら、何でしたっけ、人間のセンスではなくて AI のセンスで面白いと思った箇所をピックアップしてしまって、みたいな感じで。っていうのがあるかもしれませんけどね。いやー、転売屋の対策を AI にやらせよう。あー、なるほど。ね、シンギュラリティが始まる。シスイさんがエイチャルさんの黒歴史会がピックアップされちゃう。どうなんだろうね。ピックアップされちゃうかな。ね。まあ、そんなこんなでですね。そう、まあ AI さんにね。まあ、今後その AI vs 人間のバトルが始まるかもしれませんしね。
うん。
何でしたっけ、 AI さんってさ、
うん、
なんかその答えてくれないこととかあるんですよ。
うん。
その AI がその人類と戦う場合にうんたらかんたらみたいな話とかあるじゃないですか。
うん。
そういったのは答えられません言われるんですけど。SF 小説を書こうとしております。
う
ん、
そう。
人類対 AI の、ね、SF 小説を書こうとしているんですが、みたいな感じで質問すると答えてくれたりすることがあるんです
よね。そう、架空なことにしちゃうと答えてくれる。
ね。お、しずいさん、ニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな感じでね、実は、考えてるっていう可能性もありますからね。
いやー、怖いな。
AI が黒歴史をおすすめしてくるのかな。黒歴史か。ね。まあ、黒歴史といえば、某ガンダムトライブがね、なんか、9999無料体数みたいなっていう変な桁を実装したりとかしてたりして、まあ、もう順調にサービスが終わったのかな。たりはしたんですが、いやー、まあ、でもゲームのね、インフレって大変だよねって思ったりしております。その
ゲームのインフレ、
ただね、何でしたっけ、1個のゲーム内でとてもインフレするゲームっていうのもやっぱあるんですよね。よくよく考えるとさ、例えばなんですけど、
うん、
まあ、そこまでではないですけど、昔の作品でさ、
うん、
ファイナルファンタジーとかあるじゃないですか、
うん、
スーパーファミコン時代のファイナルファンタジーとかさ、あれなんかそのほんまに序盤とかは体力2桁とか3桁とかでさ、
うん、
でこっちが与えるダメージも2桁とか3桁とかで、まあね、そんな感じの緩い戦いをしていると思いきや、最終盤になるとヒットポイントは9999になるわ、こっちの攻撃が 9999×何十回ヒットみたいになるわ、みたいな感じでさ、
うん、
すごい、あれでバランス取れてるのすげえなって俺正直思います。
おお、
そう、
ファイナルファンタジーはさ、
うん、
そのボスまでの道のりは結構強い敵いるんだけどさ、
はいはいはい、
ボスはさっくりと倒されて、
はい、
で物語をこう味わうっていうサービスがあるのであ
まあ確かにね、なんかでも、うん、作品によってはボスが強かったりすることもあるみたいですね、
うん、ドラクエは常になんか強かったイメージがあるんだ
と。ドラクエは強かったイメージありますね。特に、うん、特に何だったっけな、ドラクエ6の無動戦なんかはこれ負けいめちゃうのって思って、負けたらね死んでしまうと情けないみたいになっちゃって、あえー、負けいめちゃうのみたいな感じでさ
あでもなんかボス戦で印象に残ってるのはマザーかな、
はい、
マザーは、
はい、
ボス戦の時にもう言っちゃっても大丈夫だよね、
もう大丈夫だと思うんですけど、ね、
うん、ボス戦の時に、
はい、
何か声が聞こえてくるって言い始めるんですよね、
はあはあはあ、
そしたらその声っていうのは実はプレイヤーの声だっていう。
はいはいはいはい、はい。
で一緒に戦うみたいな、本当に。なんか気持ち的に本当に感情移入できた。
ね、ああ、そういう、ね、何でしたっけ、マザーもそうですけど、任天堂ってこういうね、中の人に語りかけてくるような、
うんうんうん、
ものっていうのも結構作ったりしてますからね。
それにそれ。
そういう意味だと、ね、そういう意味だったらアリスさんにそのアンダーテイルをやってほしいな。
あ、今やり始めて途中で止まってる。
はい、アンダーテイルやってほしいな、ということで、ニュースは、こんなもんかな？こんなもんかな？
ニュースこんなもんなの？
こんなもんかな？
うん。
はい。アリスさんもなんか、ねえ、ニュースありますなんかあります
え、ニュースかい、
うん。
そうだの。なんかね、
はい。
まあ、送ったけどさ、
はいはいはい。
やっぱりワンボーイの冒険と島のピース。
うん。
あれはちょっと僕、実はやってみたかったけど、
はい、
お金かかってたから、
ちょっとね、何でしたっけ、これは、紹介しましょうか。任天堂スイッチのネタね、
はい、
ワ
ンボーイの冒険と、島のピース。ワンガールの冒険と、島のピース。
はい。ということでですね、こちらのニュース、とても、面白いニュースではございます。はい。ポンと、任天堂ストアにですね、ワンピースに類似のゲームが登場、即販売停止にっていうことですね。
もうね、
はい、
これこんなの出るんだって、なんか、発売みたいなやつが LINE ニュースに載ってて、
はいはい、
広告で載ってて、
はい、
販売開始した瞬間に、なんかクレームじゃないけれども、なんかいろいろあって、うん、販売中止にみたいなニュースがすぐに出て、
うん、
あれやっぱそうだよね、ここまでやばいとそうだよねって思ったら、
うん、
ニュースも消えちゃった。
ちなみにパイレーツアニメクエスト、ワンボーイと、冒険の島のピース。
ピース。略してワンピース。そして、
異
形の海がどうたらこうたらみたいな。
ね。販売ページを見ると、欲望の海を航海し、禁断の果実を組み合わせて、理想の海賊の心を手に入れよう。
だけど、ゲーム自体はめちゃめちゃしょぼかったらしいですね。
メーカーによるゲームの説明や特徴が記されていますが、説明によれば、内容自体はスイカゲームのようなパズルゲームらしいですね。
うんうんうん。
キャラクター別にユーザーが選ぶと選択肢によってエンディングが異なるらしいですね。でワンガールっていうのもあるら、ね、あったらしいです
よね。そう。でもね、はい、もうどう見てもワンピースのキャラのパーツだけを入れ替えたみたいなキャラクターが多くて、
うん、
それでなんでしょう、それを買ったやった人が動画を上げてる、もう上げてるっていうか、上げられてて、
はい、
うわ、もうやってる人いるんだって思ったくらい。
ね、これに関しては、ね、うん、一応、パイレーツアニメクエストは2タイトルとも削除されたらしいですね。
そうなんです。なんか2900いくらぐらいだったっけ？
はい。ちなみにですね、なんか ファイナルソードっていう有名なゲームがあるんですが、
うん、ファイナルソード、
はい、そちらも、ゼルダの伝説シリーズの BGM と似てたから販売元が一時的に販売停止をしたことがあったんですが、うん、まあ、これはですね、うん、問題部分が解決した上で現在は配信が再開されてるみたいですね。
うん、うん、
いやこれワンボーイ
ワンボーイゲームちょっと見たかった。
ね、何でしたっけ、いっぱいね、ルイっぽいキャラとかね、誰やったっけあれ、
もうエースっぽいの、シャンクスっぽいの、
シャンクスっぽいキャラがね、量産型シャンクスみたいな、
量産型。あとね、
はい、
あとね、メルカリでね、
はい、
なんかギターが出品されて、
うん、
そのギターを海外の大物アーティストが買ったっていう
ニュースが
あった。ちょっと羨ましい。
まあでもあれですよね、その意外とさ、海外の大物アーティストさんは、うん、なんかうんうん、めっちゃ安いギターを自分でカスタムして使ってるって言って、
うん、
でその分のレプリカが販売されたっていうことがあってさ、
うん、
なんかタバコを落としてその何でしたっけ、焦げ付きがある跡とかまで再現されてるっていうね
すごい、
すげえなって、
こだわりだね、それは。
こだわり、そういうのもありましたね、
うん、なんかオアシスっていうグループのギタリストの、
はいはいはい、
ポール・ボーンヘッド・アーサーズさんが、
はい、
ギターを買ったらしくて、
はい、
美しさからこう入手したっていうことらしくて、
はいはいはい、
なんかもう、まあ、販売した人はもう大感激みたいな。
これフリーマーケット、メルカリでギターを売ったら海外を超える超大物アーティストに手に渡った
ってことですね、うんうんうんうん、
オアシスさんの日本公演で使ってくれたら胸熱ですねっていう声が上がってるらしいです。ほう。
うん、
まあ、これはな、何でしたっけ、日本製の、メルカリに出品したギターには、自体は日本製の、ギターでして、まあ、憧れのミュージシャンが使っていたことと見た目が美しかったことがきっかけで、本人、まあ出品した方は購入したらしいですね。
そう。だけど、その方のメッセージ。
はい。
です。
ただ他のギターを手にする機会多くなり出番が減少、あまりに美しいギターなのでコレクションとして保持することも考えました。でもギターは弾かれてこそ価値があると男性ですね。でもこれで一応メルカリで出品をしたらまさかのですね。
そう、まさかの。
そんな感じ。
そしたらまあカメラロールに残った写真と見比べたところ。剥がれ方も全く同じだったので、私のギターだと確信しました。
はあ、はあははあ、は。まあ、若い頃からファンだったらしいですね。私は日本でオアシスファンで、うん、ギターの前の持ち主で残念ながら、
うんうん、
サイエンスグラチケットの皆さんが応援しています。大好きなギタリストの手に
渡り胸熱すぎるよ。
本当に嬉しいです。ただ、海外のね、ギタリストさんがさ、
うんうん、
日本のメルカリで買い物するって、ああ、まあでもメルカリって世界規模で買えるの？
うん、世界には世界のメルカリがあって、
は
あ
は
あ
は
あ、逆に日本人はそこで買えなかったんで、僕ちょっとショックしたことがあるんですけど、うん、でもまあ、もしかしたら日本で見る機会があったのか、日本で入手できる機会があったのかもしれないけど、
そうですね、まあ超大物アーティストさんとかでしたら日本の知り合いとかもいそうですしね。
うん。で、もともとその手放したギターが、はい、巡り巡って自分で買うことになったっていうのはとても素晴らしいと思って。
あ、なんかパイセンのところどころ声が小さくないですか？極端に大きくなったり小さくなってます。音量問題なのかな？なんだと？
自動かな？
ちょっと待って。まさかそんな自動音声は入れたり。あ、マイクから距離が離れると小さくなる？
あ、もしかして、
はい、
僕の今日のが、なんか、Go Live がなかったのもなんか入ってるのかな？
いや、そもそも、私の声はディスコードを通してませんので、
うん、
直接 OBS に行ってるから
。誰の声が大きくなったりするのかな？
俺の声です。配線のところどころ声があって、うん。俺やからね。え、なんでだろう。俺のミキサーがそろそろ寿命か俺のミキサーがそろそろ寿命か、そんな予感もしてきた、。はい。ちょっとマイクを近づけておきましょう。マイクを近づけておきましょう。 ということで、
うん。
よいしょ。ヘッドラインのコーナーでございました。さあ、ということで、行ってみたいと思います。次のコーナー。アリスさん、懺悔室を、懺悔室お願いしていいですか？
よろしいですわよ。
懺悔室お願いしていいですか、はい、ちょっと待ってね。
しますよ。
待って、切り替える。どれだったっけ、懺悔室。
僕、このままでいい
ですか？そのままで、大丈夫です。はい、そのままで大丈夫です。ということで、ポンと切り替わりました。はい、
なんかもう、懺悔聞いたような、聞けないか。
聞いてない。BGM の準備はできました。はい、タイトルコールお願いします。
はい。アリスの、懺悔室。このコーナーは、アリスが、すべての人の大きな罪、小さな罪を、余すところなく聞いて、許すコーナーです。さあ、最初の迷える子羊よ、入ってきなさい。
はい。というわけで、私、エージャルではございますが、私と同じことを、している人も世の中にはたくさんいると思いますので、その方々に代わって、ちょっと懺悔をしてみたいと思います。
ほう。
はい。YouTube で動画を配信していると、はい、じゃあ動画を見ていると、うん、まあ、ちょくちょくいろんな広告が出てくるじゃないですか。
そうですね。
はい。広告が出てくると思います。で、まあ、うん、中には、まあ、ゲームとかの配信をよく見てたりすることは、まあ、新しいゲームが出たりとか、新作ゲームの、広告が流れたりとか、まあ、場合によっては、詐欺広告みたいなのが流れたりすることが、まあよくあります。
はい。
はい。で、その中でですね、最近ちょろちょろ目にするようになったのが、まあ、アイマスに通ずるかどうかはわかんないんですが、
アイマス？
アイマスとか、それ系の、なんか、放置型アイドル育成ゲームみたいなのが、ちらっと出てきました。はい。で、まあ、CM とかイラストとかも、可愛かったり、しててですね。まあ、まあ、ソシャゲのアイドル育成ゲームとかっていうのは、俺自身も、まあ、プレイすることはまずないでしょうから、まあ、事前登録準備中みたいな感じで出てで、それをまあ、一応ね、中に映ってた子がちょっと可愛い子がいたので、ちょっと試しにポチッとクリックしてみました。はい。そしたら、放置型アイドル育成ゲーム、飛んだ先がですね、なんと、dmm.com でした。
まあ、よくありますな。
そう。で、DMM が、放置型、新しく放置型アイドル育成ゲームを、事前登録受付中。っていうことでございます。はい。そこで、俺は、俺だけじゃなくて、いろんな人も多分やってると思います。DMM と、見て、チラッと見て、そのタイトルをコピーして、検索バーに入れて、
はい。
末尾に X をつけたり、R をつけたり、R18 とかをつけて検索してしまいました。誠に申し訳ございません。これは許されるでしょうか？
それはゲームのネタバレとも言える行為ですね。
これは許されるでしょうか？
ちょっと許せないような気がしてきたけど、ここはアリスが許すところだから、アリス
が。ちょっと待って、続きあるな。
はい。
まあ、そしたら、やっぱり出てきたわけですよ、発売前なのにも出てきたわけですよ、それ専用のページ、で、まあ普段なら、まあ、まあ DMM だからこんなあるんないいなみたいな、まあまあ DM やからしゃあないかみたいな感じのノリだったんですけど、まあいわゆるそのアイドル育成ゲームなのにそんな裏の顔があって、なおかつ表で出てた可愛らしい俺のちょっとこのタイプのこのね、エチチな画像とかも載ってたわけですよ。
はい。
あ、そうなると、なんだろう、やっぱりちょっと背徳感が普段よりやばいなって思ってしまった私を許してください。
なんだと
プレイはしないけどね。
しないんだ。
しないです。しないです。
ネタバレだけ見て、ダウンロード、画像だけダウンロードしてるわけだな。
いやいや、あれですね。このそもそも画像ダウンロードも何まだ販売すら、発売すら、サービス開始すらしてないですから。
じゃあ、スクリーンショット撮ったのか。
ね、そんなわけで、はい。
いやこれ厳しいない
や、でも、俺以外にも絶対やってる人間いるって。
いや、みんながやってるからいいっていうのはどうなんだろうなって思うんだ、僕は。いやー、困っちゃったなぁ。アリスはこれを許さなきゃいけないんですって、皆さん。どうしたらいいと思いますか？こんな邪道なさ、楽しみ方してさ、その女の子がちょっとかわいそうですよね。ちゃんと、お金払ってゲームやれよって感じのさ。
いや、だから俺はゲームはやらん、オンラインのエロゲは俺はやらないんですよ。で、心に決めてます。
やらないけど家だけもらってきちゃったわけだ、ね。
ちょ、調べただけですから。調べただけです。
調べただけ。そう、みんなそう言います。実はこっそり懐にしまっているんです。ああ。情けない。アリスはエチャルさんをこんな風に育てた覚えはない。仕方がないから許してあげますけど。
許されました。
許してあげますけど。
あ、許されました。
アリスは許しちゃう。
まあでも、あれですよね。なんだろう。
どんな時でも。
同人とかでさ、健全な作品が HT になることもありますけど、なんか公式がそれを提供するのはなんか解釈違いっていう人もいるかもしれないですけどね。
さみんな、許しちゃった。
許されました。ありがとうございます。ありがとうございます。
許しちゃった。
というわけで、とりあえず懺悔したかったわけなので、懺悔コーナーでございました。
うん。
いやー、
聞き届けた。
いや、でも、あれですよね。
なんだ、どうした、
あ、懺悔室、来たよ、投稿。
来ちゃった。
懺悔室投稿来たよ。懺悔つきました。
では、音楽をまた元に戻して、は
い、ちょっと待ってくださいね。懺悔室の、はい、画面に切り替えまして。はい。というわけで、次の懺悔はこの方でございます。
うん。さあ、アリスの懺悔室続行です。次の迷える子羊を、どうぞ。
レイナさんからいただきました。代読エイチャルが、
うん、
読ませていただきますね。
うん、
おー、アリス様、アリス様、うん、懺悔いたします。
懐かしいな、なんだか。
私は推しの声優さんのチェキ風カードを手に入れるためにお小遣い、いや、グッズを売ったお金で25,000円ほど使ってしまいました。なぜなら、ランダムなのです。
うわぁ、辛い。
本来なら別のことに使うべきだったんですが、どうしても欲しくてたくさんお金を使ってしまいました。
うわぁ。
これは許されるのでしょうか？
うわぁ。なんかもう痛いほどわかる。やばい。いや、もうこれはさ、ゲームとかの欲しいキャラが欲しい、あのガチャと同じだよね。もうね。
まあでもガチャと違って現実が手元にあるからさ。
うん。そうなんだよ。でもね。
うん。
そう。次にさ、ちょっと僕最も遊ぶシルスと書いて最勇気がさ、
はい、
好きなのね。
はいはいはい。
そしたらさ、今度さ、グッズが出るんだよ。
うんうんうん、うん。
だけどさ、やっぱりさ、当たらないからさ、もうメルカリさんに頼もうかなって諦めたのね。
うん。
だけど、同じファンの子が、なんか、ツイッターで、
うん、
X で、
はい、
自分は欲しいもの、もう数が入ってるのか決まってる、ロットで決まってるから、
はいはいはい。
自分の欲しいのは抜かして、あとこれとこれとこれとこれ誰か一緒に共同購入しませんかっていうことで、全部埋まってる夫を買ったっていうから、
はい、
ちょっと羨ましいなと。
ああ、なるほどね。
うん、また、
うん、
すでに知り合いとかは、
うん、
あの、ロットで買う人もいます。自前、自腹で。
うん、
なんか、リッチだな。これぞ大人がい、そう思ってたよ。でも、
はい。
このね、直風カードっていうのは、
はい。
なんか、あれかな？ネットプリントみたいなのかな？そんなことはないか。
わかんない。どういうシステムなのかわかんないですけど、ね。
ちょっとやりましたね。25,000円。
25,000円。
まあ、あなたの勇気を記して。
はい。
乾杯。
乾杯。
許します。許しますよ。レイナさん。その石風カードは、とてもとても価値のあるものです。アリスは許します。
許されたー。はい、ということで、そういえばそのロット買いで思い出しましたけど、
うん、
私もね、ロット買いしたことあるんですよ。
うん。ゆっと知っちゃう？
鉄器のフィギュア。
あ、そんなのあるんだ。
そう、鉄器のフィギュアが、鉄器のロボのね。で、それが全何種類かあったんですけど、それがね、ロット買いしたら、一応、うん、全機種入ってますっていう。
うん、
ただその1機種につき色が4色ぐらいあるので、
うん、
それはちょっと揃わないけど、全、形は全部揃うみたいな感じのね、なんかあったりはしたんですよね。それはまあ一箱丸々ロット買いはしましたね。
なんかちょっと羨ましいな。うん、
まあ、つっても一箱、なんか5、600円ぐらいのフィギュアで、
うん、
8種類だから、そんなにね、色ね、色まで揃えようと思ったらえらいことになるんでしょうけどね。
はい、色まで？
そうそう、色まで揃えようと思ったら。そう、だから何でしたっけ、種類は全部おるんですよ。全部いるんです。
うん。
だからまあ、例えばその、言うとそのガンダムとザクとグフとジムはいるんですよ。その、
うんうん、
ガンダム、ザク、ジム、ね、その、言うたら、モビルスーツの種類自体は、いる、うん、ロットで揃うんですが、
うん、
そのガンダムにも、白、赤、青、紫って4種類ぐらい色があるんですよ。それは、何が入ってるかはわからないっていうことなので、
うん、
だから全部の色をコンプしようと思ったら大変なんですが、
うん、
とりあえず、そのガンダム、ザク、グフ、ジムだけを揃えようと思ったら、一つのロットを買うだけで全機種揃いますっていう感じだったりはしましたね。
うん、僕は今日、はい、メルカリで、
はい、
オルフェンズ、ガンダムオルフェンズの、
うん、
ハシマルいたでしょ？
はいはいはい。
モックアーマーの。
はい。
で、ハシマルがボンボン生み出す機械の
ブル
ーマっていう。
はいはいはい。
そうそう。あれがなんか、6機入ってて、
うん、
なんか、ちょっと8000とか、なんか、ちょっとでも、ハシマルと一緒に揃ってこう、並べたら可愛いかもしれないとか、ちょっと思ったんだけどさ。でも高いから我慢するんだ。
ニエナさんがありがとうございます。アリス様、いやー、長い戦いでした。約半年に及ぶ戦いでした。そして、本日手に入れました。さあ、次は28日だ。まあ、元囚人さんがね、昨日1万円。今日1万5千円協定ですって何も残らなかった私に比べたら、物が残った分だけ有意義な使い方をしたと思えるぞっていうことだからそうです。
協定？
まあ、協定でもね、あれとかもね、うん、言ったらその瞬間のハラハラ感を買ったと思えば。
ね、そうね。遠足は行くまでが半分以上楽しいって言うからな。
ね、いいんではないかなと思いますけどね、その万博行って超高級な、おやつを食べて、ね。食べたものはお腹の中に消化されて何も残らないじゃない、食べ物なんかもね。
うん。
高級料理を食べたと思えばいいんではないかなって思ったりしますけど。じゃあもう一つ、斬撃てるやつ、行ってみたいと思います。
なんで来てるの？
はい。
あら。うん。
はい、さらっと、一行懺悔でございます。
あら、どうぞ次の一行懺悔を。
つばきちゃんからいただきました。
はい。
代読、HR がお送りしたいと思います。
う
ん。うちは、自分があまり好きではありません。許して。
ん？
だけです。
ええ。うん、自分がね、
はい、
好きじゃないっていう人は結構いますよね。
はははは。
でも、自分を好きじゃないっていうことを言える相手は、うん、いなきゃダメじゃないですか。
あ、そうだね。うん。
自分がこの世でたった一人ならそれすら言えないんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほうほうほう。
だから、自分を嫌いだ、自分を好きだ、まあ、言うとしたら、
はい。
うん、やっぱり嫌いよりは好きの方がいいとは思うんですよ。
はいはいはいはい、まあね。
うん。うん。まあ、その、なんでしょうね、嫌いって言ってもいろんなタイプがあるんですけれども、うん、結構自虐的な、
はいはいはい。
自分はこうだから嫌いっていう理由がある人、
はい。
と、あとは、なんでしょう。他の人に言うために嫌いだっていう人？
はいはいはいはい。
うん。でも、こうして懺悔をされてるということはですね。
はい。
他の人に伝えたいことなんですよ。
うんうんうんうん。なるほど、うん。
そう。ってことは、自分を嫌いだと言える相手がいるところで自分を嫌いだと言ってる人は、
はい。
案外自分が好きなんです。
なんだと？なんだと？
だと。ブリーチ。だって、
うん、
あれでしょ？自分を嫌いな人はこんな可愛らしい姿を作らないじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
うん。ね？つばきちゃん可愛いよ。
つばきちゃん可愛いね。俺、うん、なんだったっけ？つばきちゃんはつばき、自分のことを嫌いかもしれないけど、俺はつばきちゃんを好きだぜ。
そうだよ。
どや
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 ね、周りの人が言う方が実は正しいです。
なるほど。
うん。こう自分はこんなんじゃないよって言ったりするときあるじゃないですか。
まあまあ確かにね。
だんだんちょっと僕嫌なこと思い出して。
思い出さなくていいよ。思い出さなくていいよ。
嫌だな、もう。まあ、要するに、つばきちゃん。うん、あなたが自分を嫌いだと思っていても周りはあなたのことが好きですよ。だから自信を持って好きになってください。
お悩み解決、あ、違うコーナーになってるぞ。
自分を嫌いになっても大丈夫だよ、許すよ、許しちゃうよ、
許しちゃうよ。
自分を嫌いだって言ってもみんなは許すよ。かわいいよ、つばきちゃん。
いやー、シスターアリスの闇が一瞬垣間見えた気がしますが。
うん、いや、なんかこうね、
はい、
いや、やばかったね。
うん、ね、
周りが言ってることは正しいって言うのはね、本当は真理なんですよね。はい、
あー、まあまあまあ、ね、
うん。自分は自分のことをこう思ってるよって。
はい。
でも、周りの人が数人自分のことを同じように思ってるってことは、やっぱりそうなのかなって。でも、僕は認めない。
ね。
僕は認めない。
アリスさんは認めない。
うん。僕は認めなくていいんだ。
ね、白ご飯さんが、こんばんは、よい夜ですね、と、こんばんは。
いらっしゃいませ。
元囚人さん、それで懺悔なら、自分を好きでないどころか、もう諦めてる私はどうしたらいいんだっていうことだそうですが、これはどうしたらいい？
諦めてる、
うん。
うん。諦めてるというのはどういうことなのかな、
ね、自分
なんか未来を諦めているのか、
うん、もう自分自身がもうどうしようもないってことが分かりきっちゃってるみたいな感じ。
分かりきってるから、なんか諦めてる、
うん、どうな
ちょっとなんか分からないんだけど、
うん、
諦めてるってなんだろうな。
まあ、 何なんです
かね。悟ってること？
悟ってる、
はあ、じゃない、諦めてる。ちょっとよくわかんないぞ、諦めてるわ
ね。はい、ということで、で、の、うん、白ご飯さんが、おや、懺悔室、アリス様、推しが八百長してましたが、許されますか？あ、ま、まほどに、まほどに、申し上げます。もう、まほどに、申し上げございません。あ、いやいやいや、あの、ちょっと、昨日、いや、あ、まほどに、申し上げございません、これ。
会社会見になった
よ。私は許されざることしてしまいました。まことに、申
し上げ。切り替えよう。
ね、
うん。つばきちゃん。逆に、つばきちゃんは優しいし楽しいよねって言われるが、どこがとはなる。なん、変なんかな。そうですね。つばきちゃんがそれを多分思うってことは、
はい、
あなたは私とそこまでの分かるほど付き合ってないでしょっていうことだと思うんですよ。
ああ、なるほどなるほど。そういうことか。
うん。うん。ね。だけど、
うん、
逆に考えましょう。
逆に。
私のことを10のうち1つしか知らない人がですよ。
はいはいはい。
私のことを好きだと言ってくださる。
ほう。
すごく素晴らしいことじゃないですか。
だね。
でしょ？
まあ、ただのナンパおじさんなかだけかもしれないですけどね。
いや、違います。そうそう。僕はだから、まあ、はい、本当にあの、リアルで、あの、病気のね、苦しい時にね。
はい。
あの、ご近所さん人に、大変ね。とか言われると、
はい、
僕は頭の中が、あの、病気だった時には、うん、あなたは私のことを何も知らないのに軽く言ってるなと。
ああ、はあ、はあ、はあ。
でも、ある日時、いろいろ話を聞いて、変わってからは、うん、ああ、私のことを10のうちの1しか知らないのに、
うん、
気にかけてくれてる。
うん、うん、
うん。大変ねって。
うん。
ものすごく感謝しました。
ああ、まあ、でもそう言われればそうだね。
うん。逆に考えるとね、人間楽しく考えることが大切です。
お前に俺の何がわかるんだみたいなことをよくありますけどね、いろんな作品
ありますよね。うん。まあまあまあまあって感じで。
まあまあまあ。まあ、でもアリスさんのその
考えはいいじゃないですか。
いい感じ。
わからない人が、うん、あの、そういう風に言葉をくれる。全く無のところから一の言葉をくれるっていうのはすごいことですよ。
はあ、はあははあ、
うん。
いやー。
そうだ、捉え方だぞ。
なるほどね。
うん。
うん、
まあ、世界はそんなに悪いことじゃないんだよ。
世界はいい方に回ってて、米もそのうち安くなったりするのかな。
米食べたいよ。
はい。というわけで、何かわからないけどいいやつってのは分かってるんだ。パンチ、鼻血、バックに。おすとび？何はい、ということで、アリスの懺悔室。
はい。
ございました。
うん。記者会見。
お、アリス様、誤字しました。許してください。
バックに夕日だったんだ。あ、夕日ね。
バックに夕日ね。はいはいはい。
うん。
オストビかと思いました。ということで。
オストビ。
お前の気持ちはわからないけど、ダメなやつにお前だけじゃないって名言を思い出した。ああ。まあ、でもあの、あれですよね、その、お前のことなんか、あの、なんだったっけ、よくさ、
うん、
お前に俺のことの何がわかってんだよということで、わかんねえよって、俺はお前じゃねえんだでもみたいな感じのシチュエーションありますよね、なんとなく。
いいですね。で、ちょっといいこと言うんだよね。
ね。はい、ということでですね、懺悔室のコーナーでございました。なんか今日の配信ちょっとエモいな。
エモいか？
ちょっとエモかったりしたかな。
エモいのか？
ね、元囚人さんのコメント、元囚人さんのコメントが流れてる、どれだったっけ？自分自身どうしようもない性格だってこと？どれだろう？元囚人、ん？ん？元囚人さん。
あ、元囚人さんの、諦めているわ、うん。私はどうしたらいいのだは、自分自身がどうしようもない性格だっていうことです。
うんうん、
はい、性格ですね。性格は、皆さん、いろいろ自分で言ってることがありますが、
うん、
じゃあ、そう思ってるなら、 なぜ変わろうとしないんでしょう。
ほう。
自分はこうだから。
はい。
こういうとこダメなんだって。
ほうほうほうほう。
でも実はそこがダメなことじゃなくて、いいことかもしれない。
うん、ああ、なるほど。
うん。自分の短所は長所かもしれないし、長所は短所かもしれないんですよ。
はいはいはいはい。
うん、なのでね、まあ、諦めるっていう言い方よりも、多分、うん、なんでしょう。まあ、そのやりきれない部分
っていうのは。でも人の性格なんてさ、そうそう、簡単には変わられへんて。
うん。
ね。
うん。でも本当にね、僕思うんだけど、生まれてる環境が違えば本当に人って違うんだなって、思うことはあります。
まあね、
うん。でも、どんなところで育ったにしろ、自分さえしっかりしてれば大丈夫ですよ。
なるほどね。
うん。
変わると自分じゃなくなっちゃう気がして。うん、あ、でもそれ俺ものすごいわかる。
ん？
それものすごいわかる。
変わると自分じゃなくなっちゃう気がして。そう。実を言いますと潜在意識というのは変化を嫌うので。
はいはいはい。
昨日無事に過ごせた、生きて過ごせたなら今日も同じでいいやっていう考えが潜在意識です。
はあ。
で、それはなんでかっていうと、人間が生きるための生存本能から来てます。
なるほどね。その、うん、何でしたっけ、平穏を維持し続けるための。
そうです。そうなんです。本当はそれは本当に生きるためのツールなんですけど、うん、
はい、
そこを一歩変えないと、うん、変わらないと変わらないっていう部分は本当にあって、
うん、
一歩進んで変えてみたら、実はちょっと飛び込んでみたらいい方向に行くぞって。
イビック・フレールさんが変わってみな、飛ぶぞって。
飛ぶぞ。なんか誰かのセリフですかね。
いや、うちもうちじゃない感を残すと今のうちになるぞ。まあでもあれっすよね。まあ変わらないものも。あっていいと思うけどね、俺は。
うん。ね、そう。だから、うん、このままでいてねっていう人もいるじゃないですか。
ねえ。だからまあまあ、変わってもいいし、変わらなくてもいいし、何しかもう、細かいことを考えずに。
うん。その時、その時がその自分だ。
その時、その時、楽しいことやっときゃ、それでええんちゃうのって思って。
そうだ、それが自分だぞ。
はい。はい。というわけで、RNN、この辺にしておきましょうかね。ちょっと、エモくなってしまいましたね。
はい。
はい。というわけで、ジングル流しますので、よかったら、皆さんご一緒に、ライブンズナイトコール、よろしく、お願いいたします。ジングル、どこだ？ちょっと、夢いっぱいあった。
早いよ、予約が。
え？
予約が。レイブンズナイト。
お題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーに行く前に、チロコワンさん、レイブンズナイト予約ありがとうございます。
つば
きさん、焼きうどんうまい。あんまり被ってないな。しずいさん、レイブンズナイト。あおいさんもレイブンズナイト。さくらさん、レイブンズナイト。うに点々になってますね。いつもの、銀龍さんもレイブンズナイトありがとうございます。皆さんもいらっしゃいませ。レイブンズナイト。
いらっしゃいませ。
こんばんは。
なんか、あれだった。今、焼きうどんうまいは、代打バースぐらいの勢いだと思った、僕は。
焼きうどんうまい。
ちょっと言ってたら、レイブンズナイトに聞こえるかもしれない。
なかなか聞こえねえな。はい、
焼きうどんうまい。
焼きうどん
うまい。
無理だね。はい。ということで、今日のお題のコーナーに突入していきたいと思いますが、本日のお題は愛用品でございます。皆さん愛用しているものございますか？ね、あなたのお耳の愛用品になりたいレイブンズナイトでございます。
レイブンズナイトでございます。
そう、さ、愛用品といえばさ、何でしたっけ、うん、私のさ、大事なものを、事故から守ってくれた、
はい。
愛用してる、その、革の財布があるんですよ。
股間を守ってくれた財布だな。
そうそうそうそうそうそうそう。
あれは大変な出来事であった、ね。
大変な出来事だったんですが、はい、その財布をですね、ちょっと紹介したいなーって思いまして。
どうぞ、名前と一緒にどうぞ。
名前はないです。
なんだ。
完全オーダーメイドの、お財布でございます。本側の財布でございます。
わかった。小田尾って名前つけてある。
小田尾見てこれ。
男同士仲良く。
見てこれ。これ出来たてほやほやなんで、ツルツルでございます。ね。
小田尾。
これあれですね。私の弟の知り合いの、革職人さんに、完全オーダーメイドで作っていただいたやつですね。これ制作途中のやつがあったりするんですが。ね、いやー、これがね、今はもうちょっと片面が、もうめっちゃ擦れてます。名誉の負傷。めちゃめちゃ擦れてます、片面。この当時だとトゥルトゥルトゥルトゥルなんですけどね。はい。あらおしゃれ。そう、もともと使ってた、ね、財布と同じ、カード枚数とか、小銭入れとかデザインとかにしてもらったんですよ。で、これがね、私の、ポケットに入れてたおかげで、バイクで転倒した際に私の股間を守ってくれました。なので、
まあ、笑い事ではないが。
今はその財布の片面がね、結構擦れちゃってますけど、でも糸のほつれもなく、ね、
うん、
まだ元気に使えてます。修理すら必要なくて感じですね。うん、そう、ステキ財布オシャンティ。
僕は、ひらめいてしまった。
なんだんでしょう、アリスさん。
なんかさ、
はい。
なんかそういう、例えば自分の愛用品を写真撮って送るという画像で集めるコーナーを。
ああ、いいね。
うん。コンテストでもいいけど。
ね。ちなみに私が今使ってる、愛用してる、このマイクなんですが、
うん。
こんなマイクです。V67G っていうマイクでございます。
緑
です。
好きな緑。
で、あ、ANN さん、こんばんは。毎度す。毎度でございます。
いらっしゃいませ。
あ、伊達東さんも毎度でございます。いらっしゃいませ。こんばんは。
いらっしゃいませ。
緑だ。ということでですね。伊達さん、この V67G っていうマイク、いかがでしょう。はい。ね、まあ、某有名な、何でしたっけ、某有名な超高級マイクのバッタモンマイクらしいですけど。
バッタモンか。
はい、ね、60万ぐらいするマイクのバッタモンらしいですけどね。バッタモンっていうかコピーマイクというか、なんていうか。ね、そう、ノイマンっぽい音がすると噂の、そう、それ。そう、ね、整髪料っぽいがいい。そう。
ヒハルさんの頭に整髪料を塗る。
はい、うん。チクチク感がしっとりになってしまうから、それはやめましょう。
そうじゃないですか、しっとりチクチク。
ね、泉さんがね、戦士が彼女からもらったブローチを胸に入れてたら弾丸を心臓から守った的な美男。いや、でも財布をポケットに入れてたら股間を守ったってどうやねんって話ですけどね。そう、ということで、このマイクを私は今愛用しております。いいね。です。そう、ノイマンってなんであんなに高いのっていうことではございますが、まあそれだけの価値があるから、じゃないですか？ロレックスが高いのと一緒だと思いますよ。な感じに、まあ実際にあれですよね、その何でしたっけ、まあマイク自体もね、よしあしというか、録音するものによって最適化されてるものっていうのはやっぱりありますから、いくら高級なマイクを使ったからといってっていうのもあるでしょうし、あとはあれですね、やっぱりその マイクに負けないようなものを提供したくはなってしまいますけどね。あと愛用してるといえばね、あのマウスパッドを愛用して、マウスパッドがね、私いつもカッターマットを愛用しております。カッターマット、
うん、カッターマット、
そう、あのマウスパッドもね、あの以前愛用してたマウスパッドがボロボロになったので新しいに買い替えようと思ったら全く同じものがなかって、マウスの滑り変わったーっていう苦い経験から、あのいつでもどこでも変わらず手に入るカッターマットを使うようになりました。で、しかもあの、方眼紙が乗ってるんで、方眼紙じゃないですけど、その、何でしたっけ、方眼のメモリーが書かれてるんですよ、そのカッターマットにね。
うん。
だからその新しいゲームを始めるときは、その方眼のメモリで、マウスをこう5センチ動かして、で、その5センチ動かしたときにちょうど180度振り向くようにしたら、他のゲームと振り向き速度が統一されるので、それに使って、確認に使ってたりもしてる。
素晴らしい。素晴らしいですね。ね。振り向き速度が一緒ってことは安定してるじゃないですか。
その振り向き速度をその他のゲームと統一させてるんですよ。うん、どんなゲームをやるときも必ず5センチで、180度振り向くように。ただね、振り向き5センチって、めちゃめちゃハイ戦士なんです。超ハイ戦士です。普通プロのゲーマーさんとかもっと20センチ動かして振り向くぐらいにしてる人とかもいますね。
ああ。
そう。
じゃあ20センチ動かしたら、
ちょうど、ちょうど180度回る。だからその大きく動かさないといけないですけど、代わりに精密な操作ができるっていう点かな。
うんうんうん、
俺のやつの場合、マウスをちょっとだけ動かしても、言うたら視線がグイッて動くじゃないですか。
うん。
でもそれを、なんか大きなマウスパッドでギュンギュンやると、微調整ができやすいので、そういう感じになってるらしいです。
う
ん、ね。だから、プロゲーマーさんとかはもうほんまに30センチ四方ぐらいのマウスパッドの上で、もうエアーホッケーのあれみたいな感じでシューシュー動かしながら使ってる人とかもいますね。さあ、そんなこんなでですね、皆さんの愛用品をいろいろとお伺いしたいと思いますが、自分だけではなくてですね、他の方ですね、お母ちゃんが料理の時にこれ愛用してるとかね、そういう話でも OK ですし、うん、ね、米を炊くときに土鍋を愛用してましたみたいな話でも OK ですし。
はい、僕、
うん、
僕ね、
うん、
アイブロウ、眉毛描くやつね。
ほうほう。
をね、ダイソーの、うん、なんか、ペン立てみたいに入るところにポンポンポンポン入ってるのやつの、ダークブラウンっていうのを使ってるんですけど。
はいはいはい。
眉毛のところにこう書いて、
はい、
で、こうすぐに落ちちゃうのが結構多いんですね。でも、そのダイソーのそれは結構色持ちがいいので、
はい、
うん、なかなかおすすめです。
ダイソーのアイブロウは、
うん。だからね、行くたんびに1本買うからさ、うん、結構あるんだよね。
おぉ、うわ、家に増えてる。
そうそう、なんか予備に買っとこうかなって買ってるからさ、どんどん増えてる。
じゃあ、ということでですね、愛用品、コメントで来てるやつから先紹介していこうかな。
うん、
まず、レイナさんにいただきました。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい、愛用品、セリアで売っている梱包で使う素材は、めちゃくちゃ使っています。交換するときにお品物を梱包は必須なので、スリーブ、ダンボールシート、封筒、マスキングテープ、ありがとうメッセージカード、プチプチは必需品です。
ああ、
いいね、いいね。
僕は6年間セリアに勤めていたので、
はい、
ちょっと嬉しいですね。
おー、いいね、いいね。
うん。
じゃあ、もう一つ、ねえ、まあ、でも、ちゃんと丁寧に梱包して送ってるのはね、で、ありがとうのメッセージカードとかで、ついてくるとね、やっぱり嬉しく思いますよね。
そうだね。何が嬉しいってメッセージカードのところにありがとうございましたって手書きで一文でもあるとすごく嬉しい。印刷じゃなくて、Thank you! とか書いてるんじゃなくて。
いやでも印刷でさ、 あのめっちゃ顔文字とか絵文字とか使っておじさん構文で丁寧に書かれてたらと思う。ということでですね、あのもう一つ、今度はですね、ちょっと別なんですけど、X で、コメントで、X の、何でしたっけ、リプライ、うん、リプで来てるやつの用意したいと思います。うん、夏木あきさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
友達からプレゼントでいただいた iPad 用のペンシルですね。今も愛用しています。あー、いいね。いや、これさ、iPad のペンシルってあるじゃないですか。
うん。うん、
いや、例えばさ、何でしたっけ？これってこう、そういう時にもいいなって思ったんが、
うん。
絵描きさんがいるじゃないですか。
うん、
絵を描いてる方とかにさ、うん、プレゼントとして、タブレット、ペンタブレットとかをさ、プレゼントしたらさ、
うん、
大きさ足りないとかさ、
うんうんうん、
このブランド嫌なのみたいな、書き味がみたいな感じの不満がね、出る可能性あるじゃないですか。
うんうんうん。
ね。いやいやいや、そう。でも、ペンシルだったらペンだけでだからさ、例えば iPad ですでに、お絵描きしてるんだったら、
うんうん、
それ用のペンなので、外れないじゃないですか。
うん、まあ、そうだね。
純正品だからね。
Apple Pencil 2世代です。
そう。
うん、
そう言ったんならね、ね、プレゼントとしてはありでしょうし、まあ、それを愛用してね、何でしたっけ、コメントいただいた方もお絵描きしてるみたいなんでね。いやー、いいですね。今も愛用してる。そう、なんだったっけ。そういう意味では、
うん、
Apple 製品ってさ、プレゼント、いろいろとプレゼントしやすいよねって思っちゃいました。
あー、なるほど。そうだね。なんか、型が決まってるというか、
そうそうそうそうそうそう。
外すことがないよね。
外すことがない。
そういえばさ、うん、全然違うんだけど、
はい、
iPhone のディスプレイ、
うん、
で、の種類で、
うん、
有機物のがあるじゃないですか。
有機 EL でしたっけ？
そうそうそうそう。なんか、最初見てる時に、生き物って一瞬勘違いした。
おぉ有機 EL、ね、何でしたっけ？で、あれね、確かどういう意味だったかな。
うん。
有機 EL は、一応ですね、うん、電気を使って有機物が発光する現象を利用したディスプレイ。
そうそうそうそう。
ではあるんですよね。
そうなの。
そう。
じゃあ有機物って何ぞってなるじゃないですか。
有機物って何ぞってね、この有機物って何ってね、気になりますよね。
うん。そうそう。
有機物。
有機化合物なのかな。
ああ。
そしたらいろいろ、プラスチックとか紙ガソリン、砂糖、アルコールって書いてあるけど。
有機化合物に電気を流したのに発光する現象を利用してた。うん、有機材料層のこの有機材料って何が使われてるんでしょうね。
うん。
蛍光材料や、
なんか、
有機EL に使用される有機材料は、
うん、
トリス、アルミニウムとか、
うん、ほうほう。
ポリアニリンとか、
うん、
トリフェニルアミン、オキサジアゾール誘導体、ジスチリル誘導体、イリジウム、イリジウムなんたら漢字が読まない。
科学ってすごいな。
ね。
わからない。新規青色有機発光素子の発光特性スチリルストルフェディルアニアミン。
まあ有機。
早口言葉だねこれ。
ね。
ジスチリルトリフェニルアミン。スチリルトリフェニルアミン。
まあイメージとしては、
発光ダイオードと同じ。
光ゴケとか、 あの、源氏ホタルとかの、あの、尻尾が発光するのとか、それと同じような原理が使われてるらしいですね。うん、
すごいね。ですです。そっか。だからあれか、うん、中国では光る猫とか、光る肉とかあるわけだな。怖いな。
ね。コメントに来てるやつをちょっと読んでいきましょう。つばきさんね、愛用品なのかはわからないが、うちはスマホとタブレットが必要以上にあります。動画を見るよう、アプリ用、イラスト描くよう、音楽を流して、流し続けるようとあります。あとは予備。うわぁ。いやでも私は今は、タブレット、あれですね。
うん、
スマホ、PC、あと、タブレットが、今、最近のになってるので、あれがあります。iPhone も、古い iPhone が、しますけどね。うん、まあ、でも、タブレットとかね、いっぱいあると便利だよね。
あ、でもさ、機種、を変えるとさ、古いやつ捨てられない人間だからさ、
わかる。
結局使ってるみたいな。
わかる。
どんどん増えていっちゃう。
あ、でも私、捨てられないけど、古いやつは使わないですね。捨ててないけどね。はい。で、銀牛さんが、私は、製造停止されてる有線イヤホンですな。音質が好み。スポンジのイヤーパッドをはめて耳に優しく、ゴムのやつみたくに耳垢だらけにならないし、販売されている限り買い続けております。あー。なんかさ、
うん。
俺、その同じ、ものを使い続けたい派だからさ、
うん、
その前使ってたマウスが製造販売中止になったらっていうんで予備のも含めて何個か買ってたんですけど、その予備まで壊れてしまってさ、結局新しいマウスに買い替えることになって、
うん、
まあ新しいマウスに出会えたんですけどね。
うん
うん。今愛用してるマウスはロジクールの G プロワイヤレス、ワイヤレスです。
うんうん。
です、左右対称のマウスの。イヤホンもね、私もその音質とかがあんまり変わるのが嫌だから、
うん、
何でしたっけ、アップル製品持ってないのに、
うん、
イヤーポッツっていうのを使ってます。エアポッツじゃないですよ、イヤーポッツです。有線の、
イヤーポッツ。
有線の、そう、アップルの、イヤホンです。これね、あれなんですよ、耳にぶっ刺すタイプじゃなくて、
うん、
引っ掛けるタイプみたいな、やつなので、私は耳にぶっ刺すタイプがあんま得意じゃないんでね。
うんうん。
はい。で、しすいさんが愛用品、ゼンハイザーのヘッドホン。あ、ゼンハイザーって聞いただけで、めっちゃいいのが、わかる。HD、598。ほうほうほうほうほう。形状が、即圧、耳疲れしないゲーム用。あ、でもこれもう販売終了してるのか。
ゼンハイザー
のヘッドセット、ヘッドホン。
HD?
アマゾンでは売ってる
?HD598。
あ、今 SE になってるのか。HD598SE になってるみたいです。はい、
うわ、ごっついね。
29,800円ですね。
高い。
はい、
びっくり。
続いて、メールテーマ愛用品ですが、市の森高さんからいただいております。あ、その前にレイナさんが焙煎懺悔したいことが一個だけあるんですが、いいですか？内容少し重いになってしまうかもですっていうことなんですが、どうしよう。これ懺悔に関しては、来週に待ってもらった方がいいかなって思ったりしてるんですけどね。
そうですね。ね、ちょっと今の流れが。
ちょっともう時間が、結構落ちちゃってます。わーことに申し訳ございません。
ごめんなさい。ごめんなさい。
謝罪会見して
くれてる。ください。
謝罪会見。
どっかに撮っておいてください。
撮っておいてください。お詫びとして、レイナさんの大好きな謝罪会見をしておきます。誠に申し訳ございません。誠に申し訳ございません。
どういうことなんだ。これ、どういうこと、どういうサービス、懺悔サービス、謝会見サービス。
はい、あとは、皆さん、これ撤回されてね、椿ちゃんが、愛用品、 金棒、こう言わなきゃ。鬼の愛用品、金棒ね。白森隆さんがメールテーマ、愛用品ですが、11センチのぬいぐるみだったりします。おー、USB メモリーとかなくしそうなものにつけている。それは、かわいいね。おしゃれだね。
ちょっとかわいいな。女子力高いな。
女子力高いね。
うん。
みなとさんが愛用品、入社した時から使っているハサミとカッター。今も現役で仕事の茶色いエプロンに刺さっています。5年目。
はぁ。
いやでも、ハサミといえば私もね、愛用してるってわけじゃなくて、愛用してるっすけどね、汎用性のあるハサミ、よく使うやつが手元にあります。
あのセリアの茶色いエプロンにだね。
セリアの茶色いエプロンに刺してるのかい？
うん。みなとさん今セリアやってるって。
うんうんうん。これね、俺このハサミ、あれなんですよ。いわゆる立ちハサミです。
裁縫の？
裁縫用の立ちハサミを、日曜のハサミとして使ってます。
もう。
でかいからさ。
それは貝印かい？
これはわかんない。ステンレススチールのやつ。
どっかに貝って入ってない？
入ってないね。
印ないの？
ステンレススチールとしか書かれてないです。いや、これがね、紙、ね、ペーパー切ったりするのに、この、でかいからザクッといけんねん。わかる？
うん。
で、ダンボールのね、テープを切ったりとか、もう本当に雑に使ってます。で、シーズさんが今は HD599 ですね。了解です。出たー、謝罪会見。はい。愛用品か、半年くらい前まで使ってた、まだアンカーがモバイルバッテリー企業になる前に使った有線マウス。おお、アンカーといえばモバイルバッテリーの企業の印象が強いんですが、有線マウスがあったのか。ね。NN さんが愛用していないけど、10年近く使っている鉛筆があります。なかなか使い終わらない。うわー、鉛筆かー。
素晴らしい。
素晴らしいね。
うん。
そういえば愛用品の話なのですが、めちゃくちゃ冒頭にコメントしてました。はい、紹介させていただきました。
一番最初に紹介させていただきました。
セリアで売ってるコンポートか素材ね。買ったのはまさかのディーソーさんのものという愛用してるハサミ。
僕もよく、ダイソーさんのものを使ってましたよ。
じゃあ、掲示板の方を読んでいきたいと思います。まずは、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。泉式部さんには100分ずお送りしたいと思います。
ほい、うん、
はい、泉さんに100分ずポイッと。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうも、
こんばんは。
泉の愛用品は、503バッドゲートウェイの伊達いがらしちゃんのアルバムです。毎日出勤時にヘビーメタル聴いております。はぁはぁはぁはぁ。
素晴らしい。
この前、ナンバのおとけっていう同人音楽特売会のイベントでご本人に会いに行ったら、髪がふさふさだったよって。新作アルバムをご購入させてもらって、伊達ちゃんの生サインをいただきました。不況用に1枚追加で購入したので、今月中旬にレイブンズナイトのリスナーさんの、元主人さんとオフ会を、京都でする予定なので、新作アルバムを渡す予定です。ほうほうほう。また、日時2025年7月5日、22時より、両つべで伊達ちゃんのオンラインライブが開催されるのでよろしくお願いします。みんなで聞こうということではございますが、なんと伊達ちゃん本人じゃなくて、泉式部さんから宣伝が入りました。
素晴らしい。
はい、素晴らしい。ほう、オンラインライブですね。だそうです。くさくさだったよ。で、 めっちゃ宣伝いただいて恐れ入ります。まあまあ、伊達さんもね、うちの配信でお世話になってますんでね、全然宣伝しておきますよ。そして、サン・ミッシェルさん、バージトンプーさんにいただきました。ありがとうございます。バージトンプーさんにも、100分ずどこだ、バージトンプーさんどこ、バージトンプーさんどこ、どこ、どこ、これ違う、違う、違う、違う、どこだ、どこだ、どこだ、あー、ちょっとさっきから篠森高さんも何回も掴んでる。あれ、いないいないぞ、どこだ、これいるんだ、
ん、あれだよ、あれ、
どれだ、どれだ、
バージトンプーさんは今日いないのかな、
いない、いないか、
まだ発言してないようだな。
発言してないかもしれないですね。はい。
うん。バチトーフさん、発言して。
マウスが相次いで壊れたサンミッシェルです。おお。自分はトラックボールマウスを愛用しているのですが、自分は周りや昔な、自分はトラックボールマウスを愛用しているのですが、自分はの周りでは昔ながらのマウスが主流です。ほうほうほう。ちょっとマウス貸してと言われてスッと予備のトラックボールマウスを差し出したら、やっぱいらないと言われるまでがワンセットです。
わお。
皆様は自分はいいと思ってるけど周囲からは理解されなかった経験はありますか？それでは。そう、トラックボールマウスってさ、
うん、
慣れないと使いにくいですけど、あれめちゃめちゃ便利なのがあるんです、うんうんうん、便利なのが、うん、手を全く動かさなくていいので、
うん、
場所を取らないのと長時間の作業で疲れないんですよ。
え、トラックボールって、
はい、
中にボールが入って
、違うんです、
あれじゃないの、
違うんです、トラックボール検索していただいたら分かるんですが、
マウス、
うん、いろいろ出てくるんですけど、でっかい丸いボールがついてるんですよ。
ありますな。
このボールを上下左右に動かしたら、マウスのカーソルが上下左右に動くんです。
おお。
だから。
でも多分、おっしゃってるのは、中にボールが1個入ってるやつじゃないかな。
ん？トラックボールマウスを愛用していますっていう、トラックボールマウスはこれだけじゃないですか。
あ、そうなの？
このものですよ、
トラック。ボールマウスとは違うの？
ボールマウスじゃない、トラックボールマウスっていうのがあって、ボールマウスは、昔ながらの、何でしたっけ、真ん中にボールがあるんだけど、トラックボールマウスは、何、うん、でしたっけ、
上についてる、ね、
上についてるボールを上下左右にコロコロ動かして、うん、そうするんですけど、これを、メリットとしては手を一切動かさなくていいので、
でも親指疲れそう。
ね、親指じゃなくて真ん中にあって中指で操作するやつもあるんですよ。
それでも疲れそう。
これがね、実際に手を動かさなくて、指先の操作だけでできるので、手が疲れないっていうのはあるんですが、
そうなの？
そう。ただね、慣れるまでものすごい難しいです。
なるほど。まるでバイオハザードのゲームを始めたばっかりの時のようになるのかな。
あとはね、何でしたっけ、めっちゃ狭いところでも使えます。
おー、そういえばそうだな。
そう。一切、
動かさないんだもんね、はい。
めっちゃ狭い場所でも使えます。で、意外と何だったっけな、CAD とか、そういう製図とかのお仕事をしてる方とかのも結構トラックボール愛用してたりもしてますし、
うん。
うん。ただ、慣れないとマジで使えないので、使いにくいので、そう、トラックボールマウスをさっと差し出したら返されるっていうのがありますね。トラックボールマウス興味が湧いた。いやー、でもトラックボールマウスで FPS とかをやると地獄ですよ。ね。
そうだよね。エイムが大変そうだ。
エイムは大変。いや、でも上手い人はできるんじゃないですかね。どうなんだろうね。はい。ということで、そう。自分は良いと思ってるけど、周りから理解されなかった経験がありますか？自分が良いと思ってるけど、周りからなかなか理解されないもの。プレステ2のコントローラー。
え？
プレステ2のコントローラー。
何違うのなんか。
いや、令和の時代の最新作モンスターハンターワイルズを、俺はプレイステーション2のコントローラーでプレイしております。
ほうほうほうほうほうほう。
はい。理解されないです。
え、そうなの？
そう、そうなんですよね。PS2 ボードは思考でしょうが何言ってはる。いや、理解してくれたか。おー、いや、理解してくれる方も絶対いるとは思います。いるとは思うんですけど、すげえ、ありがとうございます。ね、NN さんがスナイパーは得れやすいって言いますよね、トラックボール。ね。そう、プレステ2のコントローラーをなぜ愛用してるかというと、サイズが小さくて比較的軽いのと、あとその、何でしたっけ ?L2、R2 がトリガー形式じゃなくてボタンになってるんですよ。それが結構使いやすいっていうのがあるんですけど、もうちょっとね、さすがに俺が持ってるこのプレイ2のコントローラーボロボロなんで、どっかで、
新しいコントローラー。
いや、プレイ2のコントローラー転がってねえかな。そう、あの、白ワンさんがプレステ4もエンジャがトリガー式の L2、R2 よりボタンだから使いやすい。同じこと言うてはるってね。
お
ー。そう、2といえば明日スイッチ2がうちに届くんやね。公式発売日やし。あー、羨ましいね。それは。とても羨ましい。じゃあ、続いて、そう、白ご飯さんがトラックボールマウスね、腕をガシャガシャン、ガシャンガシャンしなくていいというメリット、いいというメリットと合わないと、とことん合わないというデリね、デメリット。ホリパッド4がサイズは大きいけど、L2、R2 ボタン式4。あ、ホリパッドダメだ、これダメ、十字、左側の十字キーとスティックの位置が逆、逆です。はい。
アマゾンで売ってる。
これね、ホリパッド2、あのね、アーマードコア5はこの配置がやりやすいけど、モンハンは昔ながらのモンハン持ちをやるから、
モンハン持ち。
モンハン持ちやるから、真ん中二つがスティックじゃないとダメなんですよ。はい。
このアマゾンで売られてる互換性のあるやつはちょっとみんなダメなの？
うん、いやいや、L2、R2 がですね、奥側の二つのボタンが、トリガーになってるんですよ、最近のゲームっていうのは。
トリガー？
そう、トリガーっていうのは、何でしたっけ？銃の引き金みたいっていうじゃないかな、イメージとしては。半押しとか、半分だけ押したりとか、言うたらじわっと押したりとかができるっていうコントローラーが多いんですよ。でもそれが、プレステ2はまだそのトリガーっていうのが、なかった時代なので、普通にボタンなんです。カチッカチッカチッっていうボタンなんです。スーパーファミコンと同じようなね。で、そのトリガー式のやつが最近なので、ま、最近のプロ用のコントローラーとトリガーとそのボタンを切り替えられるようになってたりすることもありますよね。そう、トリガー式っていうのはレースゲームとかではよく、使われる。
デュアルショックというのがそうなの？
そう、デュアルショックなんかはもうトリガー式になってますね。3以降は。プレステ3。それ何ができるかって言ったら、ほら、例えばその、何でしたっけ、レースゲームとかだったらさ、普通のボタン式だったらアクセルのオンオフしかできないじゃないですか。全開かゼロかで。トリガーだったらその半押しとか、ちょっと押してちょっとだけアクセル吹かして、みたいなことができるっていう。そうそうそう。のがあって、レンドさんがやることが終わってなかったのに、ちょっとお疲れ様で
した。お疲れ様でした。
そう、ということです。しずいさんもスイッチ2は店舗で買う。いやー、羨ましいねー。
羨ましいですね、皆さん。
そう、ほんでモンハン持ちをする場合は、Xbox 系から、スティックがね、左上について十字キーが真ん中っていうパターンのコントローラーが多いんですよ。でもそれだとモンハン持ちできないんですよね。
モンハン持ち。
モンハン持ちできないんです
よ。気になるモンハン持ち。
ん？モンハン持ちっていうのは、ね、どういう持ち方かと言いますと、プレステ2の、コントローラー、見ていただければわかると思うんですけど、
うん。
はい、真ん中にほら、スティックあるじゃないですか。二つ。
うん。
で、右側に、丸、バツ、三角、四角あるでしょ？
うん。
で、左側に十字キーがあるでしょ？
うん。
で、モンハン持ちっていうのは、何でしたっけ？スティック二つは親指で操作するんですけど、
うんうん。
その、丸、バツ、三角、四角を、と、あと左の十字キーを、人差し指で操作するんですよ。
なるほど。
そう。
置く形ですね。
そう。いや、置かないです。これも持って操作します。
え？ああ、なるほど。要するに上から被せるような感じの手の持ち方。
そうそうそう。だからスティック2つを操作しながら、丸とか三角とかを人差し指で押したいみたいなね。
わー。
そういう持ち方をモンハン持ちって言うんですよ。で、それを、
なるほど？
そう、それをやろうと思ったら、左の十字キーとスティックが最近のコントローラー逆になってるやつだと、それができないんですよ。うん、左の人差し指でスティックを操作はできないですから。
うん。
ね。モンハン、もう、未だにモンハン持ちをやってる人間なので、まあ一種、あれですけど、日時的にですけどね、常にモンハン持ちしてるわけじゃないですよ。
うん。
どうしてもそのスティックを操作しながら、他のボタンを押したい時とかには、なったりすることはあったりするんですけどね。コントローラーの話で、盛り上がってしまいましたが、次行ってみたいと思います。元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、元囚人さんね、はどこにいらっしゃるかな？あ、いた。はい、元囚人さんに100分ずお送りしておきましょう。では、MC& リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
愛用品と言いますと、ほうほうほう。祖母に入学祝いの、祝いにもらったお金で買った腕時計を30年使用しています。おお、良い買い物をしたなと思っています。ほうほうほう。それで、いつでも夜逃げできるように、旅行用のゴロゴロのついた大型リュックを3つも用意しています。実際に借金がうん千万貯まって夜逃げした時に役に立ちました。おい、
すごい。
逆に私が生まれる前からあった昭和初期の扇風機を愛用していたのですが、故障かなと思ってちょっといじったら壊れてしまいました。ご先祖様ごめんなさいというところですね。あ、昭和の扇風機、
うん、
なんか何でしたっけ、も昭和の扇風機よりもっと昔のね、
うん、
レトロな扇風機が、
うん、
うちの母方のおじいちゃんに家にあった記憶があります、うん、ね、うん、昭和レトロ扇風機。でもね、扇風機も全然今とはね、形が変わってきてますからね。最近では羽のない扇風機があったりとかね。
うんうん。
いや、昔の
おしゃれさんだ。
昔の扇風機とか、昔の扇風機とかそういったアンティークものをさ、
うん、
直してるね、業者さんとか個人さんがいたりもしますからね。でも昔のやつに中身だけね、高級品を入れるとかってやってる人とかも、YouTuber さんとかもよくいるじゃないですか。
うん。
ね、セガスターンの中に PC 入れてみたとかさ。ね。ということで、K&S ゲーマーの PS2 コントローラーいかがかのっていうことで、ガチ PS2 向け。あー、 PS2 コントローラー、あ、こんなんあるんだ。へー、デュアルショック風。いや、
大丈夫です。PS2 向けで大丈夫です。私ね、PS2 のコントローラーを、うん、本物の PS2 のコントローラーを USB に変換する変換アダプターでプレイしておりますんで。
うん、なんかメルカリだったら中古で純正もいっぱい出てるけど。
うん、ただね、中古のやつの場合、
だよね。
スペックが下手ってることはよくあるんですよね、これまた。
うんうんうんうん。
だからね、でもこれいいな。なんだったっけ、
アマゾン？
アマゾンさんが教えてくれた、ね、K&S ゲーマーの PS2 コントローラー。これいいな。ちょっと買ってみようかな。
ほうほうほうほう。
マジ、本当に、PS2 互換のやつだったら、
うん、
何でしたっけ？俺のやつも対応してるはずなんで。
うん。
そう。一応、最も古典的な形状の PS2 コントローラーを完璧にヒット。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。だそうです。へぇ、こんなんあるんだ。ちゃんとした、しっかり、形のやつがね。これはちょっとね、私ちょっと今度買ってみようかな。今、コントローラーが下手ったら、ね。じいちゃんのうちにあった扇風機、真ん中が穴開きだったな。ああ確かに、昔の扇風機は真ん中穴が開いてたりして、そこに指を突っ込んで止めたりとかありましたよね。
ん？
ん？いやいや、昔の扇風機ってさ、
うん、
真ん中の部分がさ、
うん、
金網じゃなくて穴が開いてて、そこに指を突っ込んで、うん、扇風機を止めたりとかっていうのができたって
。あーって言ったりね。ね。あ
ー。いや、白ごまんさん、これ情報ありがとうございます。これちょっとね、そう、買ってみようか。まあ、USB のやつがあったら、それもそれで、それはそれでもういいんでしょうけどね。うん、ガチガチ PS2 向けのコントローラー。はい。はい、ということでですね、やった記憶がある指で止めるの、強で止めるの結構大変。まあ、やらないでください。マジで怪我しますからね。やらないでくださいね。じゃあ掲示板の、次、地天使ケルブンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ます
皆さんこんばんは。どうも
こんばんは。こんばんはです。
自分の愛用品で思いついたのは、スミス&ウェッソン製のボールペンです。ほう、タクチカルペンという。ね、銃のメーカーで有名ですよね、S&W。
大好きです。
ボールペンとして使用もできますが、少々重く、キャップがかなり硬いので、ちょっとボールペンとしては使いづらいです。が、日常的に車を運転する仕事をしている関係上、もしもの時に車の窓を割る用途に使用できます。ほうほう。自分は、あとは護身用として日常的に、所持、携行しております。うん。女性の方は背後から痴漢された時とか相手の手にをぶっ刺す用途とかに最適かも。そういうことに遭遇しないのが良いかもですか。うん。タクティカルペン。ね。
おー、今アマゾンで見てる。
そう、タクティカルペンね、何でしたっけ、武器になるやつ。武器になるペンです。
おへー。かっこいい。もう買おうかな。
まあ、確かにね、何でしたっけ。車、ね、水没したりした時に、窓割って脱出する時とかに使えるですね、確かに。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんかそういう、タクティカルペンの格闘動画を見たことがある。あ
ぁ。
まあ、軍用ではないかもしれませんけど、まあ、あるんでしょうね、タクティカルペンで。
うん。
はい。ケルミムさんは確か、百分図はなかったかな？確か。
うん。
だから、続いて、マシュマロの方を見ていきましょう。タクティカルペンは、職質されたり、軽犯罪になったりするので怖く持てない。まあ、確かにね、マジでそれ用途として持ってたら、ね、まずいかもしれませんけどね。
なるほど。
はい、では、続いて、18分前からいただいて、18分前にいただいてるやつですね。
うん。
アリス様、HR 様。HR さんのバンダナのポリゴン数をご存知のリスナーの皆様、良き夜をお過ごしかと存じ。
どこまでマニアックなの？
俺のバンダナ、俺のバンダナ外したら体全体で2万ポリゴンぐらいです。
わー。
バンダナが2000ポリゴンぐらいです。
わ
ー。はい。だから2万ポリゴンが 1HR って言われてます。はい。ちなみに最近流行りの学園アイドルマスター、学マスでしたっけ？あれなんかは髪の毛だけで 1HR あるらしいですよ。
HR って単位？単位なの？
愛用品は様々なスラングがありますが、一例として、GoTo と表されるそうです。はい。これは GoTo。よく行くおすすめの〇〇みたいなお気に入りスポットを紹介するときに使われ、そこから、課題解釈されてお気に入りのという意味だったそうですね。だから今日は GoTo な話題がたくさんと思います。良きことですね。ただ、これローマ字読みしてしまうとどうなるでしょうか。もうお分かりですね。ごとです。ほうほうほうほう。時は遡り、23時間45分ほど前、HR さんがギャンブルにおいて八百長行為、つまりごと行為をしました。HR さんは八百長なんてしていないとおっしゃってますが、今日のラジオの話題は GoTo の意味を持つ愛用品。これは偶然でしょうか？聡明なリスナー様ならもうお分かりと思われます。そうです、これは HR さんの八百長を周知するためのレイブンズナイト、もう一人の素晴らしき MC アリスさんからのメッセージだったんです。ダーク&ダーカーで HR さんに執拗に魔法を当てたのも、このようなお題をラジオで流すのも、すべてアリスさんからの緊急メッセージ。アリスさん、今まで気がつかなくて懺悔いたします。今こそ HR さんに真の懺悔をさせましょう。
ちょっと
私の愛用してること、こじつけです。
もう
素晴らしいね。
はあ、
素晴らしいね。
そう、素晴らしい。うん、
ね、実はね、アリスさんの陰謀なんだ、陰謀だったっていう今日のお題も、
陰謀論ができてしまった。
え、
陰謀論が出てきてしまった。
今日のお題も、昨日必要以上に俺に魔法をぶち当ててたのも。
めっちゃ当ててた。もう
でもアリスさんからの視点、俺の視点ではそんなにね、後ろ、真後ろから撃たれたのはね、PVE だったら、
いつも
気づかないですから、
よし、遠くにいるやつを頑張るぞ、プシュッってやると、
はい、
HR さんがシュッて横に来て、バーンって
当た
って
、
また当てちゃったって感じなの。
ね。懺悔するわよ、アリスさん。気づかなくてごめんなさいね。
もう。
さあ、白ごはんさんには、何分ず送っときましょう。100分ずですね。
100分ずですよ。
はい、100分ずですね。マシュマロは、フレンドリーファイヤーのアリス、フレンドリーファイヤーアリスの二つ名を。いや、これね、でもね、何でしたっけ、
そう、
某、ね、キノコさんも言ってたんですが、
うん。
前に立つのが、私の前に立つのが悪いって。
そうだ、その通りだ。
私の前に立つのが悪いって。
そうだ、その通りだ。
はい、ということでですね、フレンドリーファイヤー、ダーク&ダーカーはまだね、まだフレンドリーファイヤーの被害は少ないかもしれないですけどね。はい、いや なお私は昨日のアリスさんのおかげで100分ずついただいているので合わせて200分ずだそうです。お延長延長。はい、ということで、マシュマロは見た感じ以上。今日は一つだけかな。
うん、今日はやつは寝てしまいました。
すや
ーすや
ー。お、ファミマ毎回に行かなきゃ。
あ、ファミマお米欲しい。
はい、ということで、お題のコーナーということで、いつものお時間でございます。今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいましょう。はい、 YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今から、そのアバター同士のバトロワを行っていただきます。そして水曜日限定でございますが、優勝する方を予想していただきます。
うん、そうだった。
そう、優勝する方を予想していただいて、見事的中させた方には300分ずつ、そして優勝された方には500分ずが送られます。さあ、はったはったー。お、泉さんは伊達ちゃんにベットします。はい、元新さんは椿さんにかけるぜ。銀龍さんが、なんだってー、メインコンテンツ来たー、ほんへほんへね。白ご飯さんが、マネージャーさんが寝てて、アリスさんが起きている。これも、陰謀か。お、バジトンボさんは自分。シゼさんがアリスさん。はい。アリスさんは、泉さん予想。ほうほうほうほう。さあ、
今日は泉さんが来てしまうのだ。
今宵は緊急メッセージいただいたので、アリスさん。ほうほうほう。いつも通り自分にかけるぜ、アリスさんね。さくらさんね。銀龍さんは、元囚人さんにベッド。で、アリスさん。
緊急メ
ッセージ？アリスさんのために。
緊急メッセージって何？
ね、垂れ込みがあった。エイチャルさんが勝つだよぞ、NN さんが。バトルアーコマンド、入力しちゃいますよ。いきますよ。
はい、
いきますよ。3、2、1、ポチッと。バトルアーコマンド入力しました。皆さんのキャラクターが消えない、画面から消えまして、上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました、バトルロイヤル。今日最後まで生き残るのは誰だ。なんだって、バジトンプーさん間に合ってない。バジトンプーさんに後で投稿いただいた100分ずをお送りしたいと思います。人が言ってる間にですね、場が動きました。1人2人戦闘、3人と戦闘不能。俺はもうすでに存在していない。いつの間にか爆散している。さあ、
バジトンプーさんが参加してる。
現在体力的には下森高さんが結構体力を有利な状況。そして、上子葵さんも結構体力を残しております。おっと、残り3人になりました。みなとさんと下森高さん、上子葵さんとの3人との戦い。おっと、葵さんの目の前に回復アイテムが降ってきた。さあ、これで葵さんが体力1人有利。さあ、どうなる。下森高さんが若干ピンチ、囲まれている。さあ、体力は葵さんが半分以上残している。みなとさんも回復アイテムを取らない。さあ、おっと、ここで皆さんの目の前に回復アイテムが降ってきた。これで勝負は分からなくなったぞ。皆さんと、宮里さんと葵さんとの一騎打ち。さあ、回復アイテムが右に2つ重なっているが、それを葵さんは取りに行かない。さあ、宮里さんと、葵さんとの一騎打ち、体力的には葵さんが有利が、このまま決めた。本日の勝者は、神子葵さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。というわけでエンディングです。
はあ、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の予定なんですが、明日ですね、 セブンデイズトゥダイ無双。明日はですね、明日もちょっと難易度をね、
うん、
1個下げた状態でやる予定でございますんでね、そちら、よろしくお願いいたします。先週もね、ちょっと余裕、ちょっとね、難易度1個下げてたら、うん、若干余裕が持ってたのではないかなって思ったりしております。
うんうん、
そして、あさって、金曜日ですが、金曜日の、夜9時からですね、モンハンコラボをやる予定でございます。はい。モンハンコラボ、第800回記念の時にですね、私に縛りプレイを提案した本人を巻き込むモンハンコラボ配信予定しております。はい。
ね。マジトンプさんに100分図
を。あ、そうだ、マジトンプさんに100分図お渡ししておきたいと思います。忘れんうちに。ありがとうございます。どれだ？どれだ？どれだ？どれだ？バジトンプーさん、バジトンプーさん、バジトンプーさん、おらんやんけ。どこだ？どこだ？どこだ？どこだ？どこだ？どこだ？どこだ？どこだ？あれ？どこ？
赤いヘルメットの、赤い四角っぽいヘルメット。
それじゃない？いたいたいた。
違った。あれ？はい、どれだ？
この、黒いハットをかぶってる。
黒いハット、黒い。
アイさんの目の前。
見えない。見えないんだよ。
はい。
いた。見えた。そうそう、それだ、それだ。
ということでですね、モンハンコラボ、その、800回記念にね、俺にやってほしいことっていうことで、ちょっと強烈な縛りプレイを、依頼した二人を、そのまま巻き込んで。
なるほど。
ね、この、
素晴らしい、
ね。この計画通りが、ぴったり来てる。はい。ということで、そんな配信も、自業自得コラボを、やる予定でございます。で、土曜日、日曜日に関しましては、今やってるエンデンリングのナイトレイン、そちらの参加型配信もやる予定でございますんでね、ぜひぜひ、日曜日はやります。はい。土曜日、日曜日でちょっとやる予定でございます。土曜日がね、ちょっとね、私忙しいので遅い時間からスタートになると思いますんでね、そちらもご了承いただければと思います。というわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右側、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリセラピムでした。
また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺、 See you next time。 またね。
おやすみなさい。